劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
修学旅行の思い出といえば制服がびしょびしょになったのとえみです。
皆さんこんにちは。修学旅行といえば旅行先で熱を出してみんなよりも1日遅れて帰ってきましたあやかです。
そして、はい、今日のねメイントークの、はい、ゲストの方はこちらです。
修学旅行といえば中学校の時に行った北海道の函館の夜景かな、岸本美香です。
すごい
美しい、
ね、美しい。そしてなんかいつも冷やかしでもう一人来てる人の思い出かなんか、
はい、はい、お願いします。
はい、皆さんこんにちは。修学旅行の思い出といえば宝塚歌劇感激、宝塚感激の佐藤純子です。見てない？
見てない。ないね、野球でしょ、だって。修学旅行といえば。
そう、野球でしょ。野球でした。
野球観戦。
野球観戦しました。
なんだ。
兵庫、うん。
兵庫なんだ。
そうだったんだ。私、九州だったもん。
私、東京とか。
京都なら、うん。神戸かな。
京都なら神戸。岸本さんは北海道でしょ。
あ、中学？
中学、中学旅行。
中学旅行。私、九州。
北海道？九州？
九州だった。初九州だったら、アンケートで。
そうそう、アンケート式ですよね。
アンケート式で、みんなで、どうしても、もう、東京とか、あと、京都は嫌だって言って、みんなの票で頑張って、違うところにしようって言って、もう半分くらい組織票だったんじゃないかなと思って。
九州に行ったら、
九州といえばやっぱり、長崎で、なんか公園みたいな。
ハウステンボスみたい
な。と、あとはハウステンボスと、うん、あと、なんか、ここら辺で遊園地って言うとスペースワールドっていうのが
ある。
そこで、なんか、水を、うん、なんか、水のコースターみたいな。
あ、
水
の中ある、よくある。
そこで、びしょびしょになって。
そこか。
そう。で、その後、わあびしょびしょになったねって友達と言ってて、で、その後、フリーホールっていう、高いところが一気にバーンって落ちる乗り物があるんですけど、はい、それに乗ったら、一気に、上から下に落ちるまでのバッっていう圧力っていうか重力っていうか、うん、あれで服が乾いたっていう。
すごい。
で、スカートがびしょびしょだったの、乾いたよ、スカート。すごい。
そんな威力があるんですか、
ね、そういう。高校の時は中学旅行なかったんですよ。
ない。
ないですよね。
そうそう。ないんですよ、この辺りは中学。
そうなんです。
中学高校は。ないんですよ。
そうか。
なんか勉強頑張んなきゃいけない。からっていう噂もあり
ました。あるよね、別に修学旅行あったってね。
行きたかったんけど。
そんなあやかっちは。
私もやっぱり中学校の修学旅行なんですけど、うん、1,2,3 3日目の夜に熱が出て、でもこれもうちょっと話大きいんですよ。
大きいのか。
こうやって熱出したのは、うん、20人ぐらいはいて、実は食中毒だったんですよ。
じゃあ20人はみんな1日遅れだったの？
1日遅れとか2日遅れで、なんか病院とか行ったりして帰ってきたっていう。
大事件だ。
修学旅行なのに。
なんですね。ちょっとこの辺の学年だとみんななんかそこがなんかネタで出てくっちゃう。出てく
る。なるほどね。同時期だと。去年の先輩たちみたいな。
なってくる。
なるほど、
うん、そういう岸本さんはなんか唯一なんか、うん、あ唯一じゃなかった、
東北の方だったから、
うん、
やっ
ぱ近くだと、あ、そうだよね、そうだもんね、秋田だもんね、
どこどこ落ちがあってね、うん、せっかくの函館の夜景の時に、うん、私も熱を出してました、うん、バスの中から降りられなかったっていう落ちがありまして、みんな見てる時にバスの中で、
寒
い、寒い、怪我みたいな状態だった。
でも 夜景ってことは、うん、なんかもうみんな夜バス乗っては
そうそ う, そう山まで登ってってでみんなはバスから降りての夜景を、う
ん
う
ん、なんかあの夜景ポイントみたいなところですよね。
そうそうそう函館のあの尻尾北海道の尻尾のところをみんなで見とって私はバスからこうやって
今指くわえてます
ね。可愛ゆく
なんかメインイベントが
そんで宝塚でしょ宝塚宝塚バカにしてるわけじゃないですよ。
ちょっとすごいな。
そこからの宝塚の歴史が始まったわけですか。
そうそうそうそう。
でもカルチャーショックでしょ。
すごいショックショック。
なんか
で帰ってきてから、うん、なんか音楽学校受験しようかなとかって友達と言ってでも現実をしてやめました。
それって男の子ってどういう話するの。そう
私もそ男の子はねなんかねよく聞くのが、うん、あの宝塚って、うん、ミュージカルとショーの日本立てだから、うんうんうん、でミュージカルのお芝居の時は男の子みんな寝てるけど、うんうん、ショーのラインダンスが始まると目がキラキラになるっていう。
あれは刺激的ですよね。
そうそう、あれの時間になると起きるという。そうらしいです。
なんて分かりやすい年頃
なんだから多分芝居の内容とかって絶対覚えてないから
覚えてないですね。あ足とかだけ
そう足が綺麗だったっていうそういうだけだと思う。
あ、まあ、でもそんな笹尾さんはそこから今にもしかしたら気持ちが至ってるかもしれない
かな。
かな。というわけで、うん、なあの修学旅行の話をちょっとテーマに挙げてみましたが、それが実はこの後のお話につながってくるわけですね。
うん、本当にそんな
引っ張れる。
そんなコーナーなことやるの。
ちょっとそういうのも考えて
なるほどね。
なんですけど、はい、
はい、というわけで、
はい、
こんな感じで今宵もつっちゃったけど今撮ってるの夜
ですね。
今回も、楽しくお届けしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
フロラジ。
改めまして、パーソナリティののてみです。
改めましてパーソナリティのあやかです。
そして、今回のゲストは岸本さんと、そして佐藤純子さんです。
はい、よろしくお願いします。
ついでのです。
さっきはねちょっとなんか美味しそうになんか食べてらっしゃい
ました
。では今日岸本さんと佐藤さんに来ていただいたのはですね、
はい、
前回の放送の時にちょっとお話ししてましたけど、うん、父と暮らせばというね、はい、ね、フロンティアの公演でちょっとね時々、ね、うん、させていただいてる公演を去年と今年と、
うん、
2回続けてやったのでね、うん、それについてちょっとお話を聞きたいなと思って。
そうですね。
なんで笑うんですか。一番
今ちょっと鉛かけたなと思って、もんだなみたいな感じだったかなと思ったけど、まあまあまあまあまあ、ちょっとちょっと今稽古の後で疲れてるからね、ちょっとね、
練習してないわ。
そうそう、で、ね、
はい、
今そのね去年の秋公演の見果ての夢が終わって、まあその間に、
うん、
こう今にここに至るまでにね、なんかそれが公演が一つあったので、
はい、
それのちょっとお話をちょっと聞こうかなと、
はい、
やっぱもうね岸本さんもう何回もやりすぎて、
そうなんですよね。
もうベテランのベテランみたいな感じになってますけど、
だからね新鮮味もなくなったのではないかと思われるんですけど。
いやでも見るねお客さんは初めて
ですけど、ね、
うん、
まあじゃあちょっとまずなんかその演目なんですけど、ね、なんかご存知の方もおられるかもしれないんですけど、うん、父と暮らせばっていうのは、どんなお話かっていうと、脚本が、井上久さんですね。でなんか
いいんだよスムーズにスラスラ言っても、
はい、なんかすごい用意してきましたみたいな感じなんですけど、はい、でまあね、内容も簡単にお話しすると、原爆が投下された翌年の広島が舞台ですね。で、女学生の、三重が、愛する人たちを失って一人だけ生き残ってしまったことに負い目を感じながら毎日を過ごしているっていう、そういうお話から始まっているんですけれども、そんな父と暮らせば、岸本さんがその三重役で出演されてました。
はい、
はい、何回目ですか三重さん。
何年目って聞いた
の。そうだね、
うん、
あ、三重6年目すごい。三重ももう小学校1年から6年まで成長したぐらいの。
うん、そうだね。うん。
歳月が。
丸5年
か。おー、うん。ロングランですね。
ね
え。まあ常に年に最低1回は
やってますもんね。
で、なんかそうやって行く先も、あの、ちょっとずつ、
うん、
あの、違ってというかね、毎回あのここのシアターでやっているわけではなくて、いろんなところに出張させていただいたりしてやってるんですよね。で12月は、市内の、まあ黒部市、高校の黒部市ですけど、市内の中学校に行って来られたわけですね。なんか押しつけが欲しい感じでごめんなさい。
そんなことないよ。
頑張って、まあ、
市内の中学生を対象にして、
そうです、ね、
中学生がお客さんだった。
そうなんですよね。
それが一つと、もう一つは、
が今年の4月に、これもまた市内の、ある町内の公民館で、その町民の方をに見ていただきました、
は
い、
ね、また中学生とは全然年齢層が違って、うん、ぐっと ね、
はい、
もうあ
の、そうなんですよね、
年配の方
が、そう
町内会というとね、やっぱり今、
ね、そうですね、
年配の方が中心ですからね、
うん、塾女たちのが
塾女とか
そうそう、ダンディーなおじさまたちとか、
そうですね、う
ん、
はい、
やっぱり反応違いますよね、中学生の子たちと、うん、そういうちょっと年を重ねた人たちと、
そうですね、うん、まあ、中学生はやっぱ最初は硬いし、うん、何やってるんだろう的な感じで、やっぱちょっ
と見慣れてないから緊張感とかもあるから、
そうそう、緊張感あるのと、まあ、男の子なんかだとやっぱなかなか入り込めないだろうなっていう、
そうですよね、う
ん、中学校の時ってあの中学校に行ったんですかね、
うんと、な、市内のホールに来ていただいて、
うん、
ホールでやらせてい
ただいて、何人ぐらいおられたんですか、お客さん、うん、
聞いたと、お子さんたちと多少何人かの父兄の方と、
うん、なので、ね、
うんうん、300人、
一学年100人ぐらいですかね、
うん、300人ちょっとぐらいかなと思うんですけど、
なるほど、うん、父兄の方と先生方とっていう感じですかね、そうですね、先生方ですね、うん、うん、でまあなんかそしたら、まあ、あの300人の入るホールだったら結構、うん、
大きいですね、
大きいところで、
うんうん、ちょっとまた音響も違うし、
ええ、
あの距離感もだいぶ遠くなるので、
お客さんとの距離が、
そうですね、
うん、
父とか出せばって基本的にあの小さいところですごくお客さんと近くでやるっていう、
うん、
あの感覚でやることが多いんですけど、うんうん、ホールでやるときはちょっとまた、うん、動きも違うし、声も頑張って出さないと、
ね、
出さないというちょっと辛いところがあるんですけど、
あ、
そうですね、森さんみたいにね、なんかもう歩くスピーカーみたいな、
ね、ハリの声が出るのとね、
常にハリのある声でね、ちょっとどこにでも聞こえるみたいな、
そうそう、負けてしまうので、
そうですね、そうか、じゃあそしたらなんかホールだからあの、うん、もう音響とか照明とかももう、
うん、
プロのあの方とかも使って やってこられるような
あれと、あれ、音響照明はいつものボランティアの方でございまして、あ、あの機械は、
機械が、
まあ、あの照明は来られたんで、音響のど、音響も来られるの機械ですね、
時はね、うんうん、備え付けというか
ホールの
機械
で
使っていただ
きいただきましたので、
なるほど、
うん、
佐藤さんってその時はスタッフで、
そうですね、はい、
来られてた、
はい、私はどちらも、
はい、
あの道具の出し入れを、
あ、はい、小道具とかを、
はい、しておりました、はい、
お世話になっております
。すいません。
欠かせない方なので。
何でもありません。
絶対に欠かせない方。
いえ、
ちょっと待ってください。なんかあの正面でなんかすごい笑ってる人がいるんですけど。
そこに入ったみたい
な。なんで？いや、何でもないです。
なんかもっとあの来ていただいてぐいぐいと。
あの岸本さんはせっかくあの。ね、演じるときにホールだとやっぱ声の張りとかっていうね、
はい、
なんかそういうやっぱ違いがあったから、あの出されるね、あの佐藤さんとかもやっぱあの広いホールのステージと、あの公民館みたいな小さなスペースと、やっぱあの道具の出し入れとかスタッフワークでも結構やっぱ違ったりしますでしょ。
そうですね、やっぱりその広さとかやっぱり大きいホールと公民館とは全然ね違うんで、うんうん、まあ 出し入れするにもちょっと距離があったりとか、うん、時間ちょっとやっぱりかかるとか、
うん、多分そういうのも計算して動いたりしてますもんね、うん、
一応は一応は計算してます。
でもなんかああいう大きいホールのその照明だったり音響だったりっていうのもいいし、うん、あの古民家みたいな小さなスペースの、うん、あの何ですかのフロンティア の、うん、あのデッキからとスピーカーから出る音と、はい、あのこう手持ちで持っていくあのフロンティアの照明何とかだけっていうのもまたいい雰囲気じゃないですか。
そうそう、どちらもね、うん、やっぱりそれぞれ、
そうそう、うん、なんかこういう雰囲気ってか どっちの雰囲気が好きとかっていうのはまあ聞くのはあれなんですけど、なんか違いってあります、
うん、そうですね、やっぱりあのいつものフロンティアの なんていうか照明と、うん、あの音響っていうのはやっぱりあの安心感はあります。すごくまああの手作り感満載なんですけど、うん、でもなんか間違いなくあのなんていうかいつもと同じように
そ う、うん、そうですよね。
あるっていう感じ。
ティアのシアターでやるのと、うん、やっぱアウェー感ありますよね。違うところ行ってやると。
ホールはやっぱりお邪魔しますっていうのやらせていただきます。あ、こんな照明でみたいな感じなんですけど。
そうだとなんかね、うん、セットとかちょっとでも自分の親しみあるものがその辺にあるとやっぱ落ち着きますよね。
うん、そうですね。動きもやっぱり、うん、いつもに近い動きができるので。
森さんはあんまりそういうの気にしなさそうですけど、どうなんですかね。なんか言ってました？
いや。いやあの森さんはさすがですどこでも森さんで変わら
ない、い安定のクオリティを、まあ、なるほどなるほど。
ホールと公民館とだったら森さんの様子って違いましたっていうか、
あっとね、うん、基本的には同じなんですけど、ちょっとあの今回の公民館は多分森さんは思い出がちょっと、うん、いつもよりも、うんうん、あのある演技を、うん、なさってたなと思ったので、うんうん、
そういう点で
ちょっといつもよりも
力入ってましたね。
力入ってましたね。もし私置いてかれたらどうしようって思うぐらい力入ってて、うん、ホールはやっぱりあのなんだろうの距離感をつかむのはすごく、うん、あのさすがに上手なので、うん、いつもの森さんというか冷静な感じで、うんうんうん、あの演技もそれに合わせてきちんと、はい、うんうん、あの
組み立ててるというか、
そう、
うん、森さんの演技ってやっぱホールに映えますよね。なんか
あだと思います
。すごい相性がいい気がしてる、
うん、だから声も、うん、あの振りもやっぱり、うんうん、大きいところでは大きくできるから、うん、それを見て引っ張ってもらおうっていう感じかな。
なんかちょっと演出もちょっと違ってたみたいな。
あ、そうですね。
感じも聞いたんですけど。
ホールだとどうしてもあの動きもあの移動もオーバーに、動きもオーバーにとか、うん、あのちょっと立ったり座ったりが多くなったりとか、うん、まあもちろん声もでかくなんですけど、うん、あと感情表現も大きめにっていうところがありますね。公民館だともうそこ動かんでいいからって言われて、今動いてたのにここ全く動かずにやるみたいな急に動きカットされたりとか、
うわ、ありましたね。そういうのもあるんだ。なんか聞いたのは、うん、公民館の方はやっぱちょっとあのご年配の方が多いから、あの分かりやすいなんかラブコメチックみたいな雰囲気をちょっと取り入れたみたいなのをちょっと小耳に挟んだんですけど、
そうですね、なんか、うん、もうちょっとなんかこうなんだろう、暗くない、
うん、
軽めっていうもないんですけど、なんていうのかな、うん、あの可愛いところは思いっきり可愛くやろうか的な感じですね。特にあの恋している女性を演じているところは、
う
ん、なんかもっと分かりやすく、
そう
ですね、こうあのおばさま受けする感じに、
うんうん、確かに最初の方は古民家の方は見たんですけど、あのなんかすごいラブコメっぽくてで途中から急激にシリアスになったからびっくりしてあれこれ最後までラブコメ路線で行くと思ってたから途中ですごいいつものに戻ったからびっくりしちゃってちょっと一瞬ついていけなかったんですけど、でも見終わった後その前の方で見てらしたおばさまたちがなんかドラマ見とるがみたいやったっつって、やっぱあのここら辺の人ってあのテレビのドラマ、テレビドラマをすごくやっぱ見ていられる方が多分多いと思うので、 なんか そういうノリでなんか 見に来られたっていうのは、うん、あなんかすごいいいなと思って、うんね、なんか、
う
ん、
すごく構えて演劇を見るよっていうんじゃなく て、
ちょっとチャンネル1個多くなったみたいな、
うん、多くなりました。
そうそう、古民家のチャンネルあるわみたいな感じで来た感じがあって、あ、うん、あ、よかったなと、うん、思って見てましたけど、
まあ分かりやすくっていう意味
で、あれですよね、佐藤バージョン の、 あの父と暮らせもなんかやったことありますけど、それもなんか結構コメディーな、
もっともっと可愛い感じ、
可愛い感じ
じゃないけど、私のだと本当にもうなんか コメディーなところはもうパーンとコメディ
ーみたいな
本当に、
ね、
すごいですよね、だってね、うん、なんかこの広島でなんかね、戦争の後のって聞くとやっぱどうしてもね、はい、重たいとか、なんか暗いのかなとかって思うけれども、まさかのラブコメディーって単語が出てくるとは思わない、はい、気になるでしょ、もう、見たくなるでしょやっぱり、そうなんですよ、そう、
まあ、本当にじゃあね、見てくださった方とかもなんか例えばそのホール の、うん、あの中学校の だったら、うん、終わった後なんか接するというか、あの、まあ、あの、なんかありがとうございましたみたいなのをお送りするときってあったんですか？
今回はお見送りなしだったんで、うん、あの、そうですね、あの舞台と客席の間の、あのご挨拶だけだったんですけど、うんうん、まあ、あと後日になってアンケートっていう形で感想書いていただいてて、うん、何枚か見せていただいた感じですね、
うん、なんか印象に残ってる感想とかありましたか？
そうですね、まあ、今の中学生って上手だなと思うんですけど、はい、まあ、本当に優等生的なあの感想が多かったんですけど、結局あの、うん、広島が舞台なので、うん、でそこに修学旅行が出てくるわけですけど、
ありがとうございます。いいです
か、もう引っ張って、うん、でこれから修学旅行で広島に行く中学生を、
うんうんうん、
あの、まあ、対象にして見ていただいてる、うんうん、っていうことで、あの、そのなんか前もって、
うん、
あの、先にそうですね、そういう勉強するというか、
うんうんうん、広島の、うん、あの、じ、あの様子をちょっとイメージ してもらい、ね、してもらえるかなっていうのも、
うん、うね、うん、だからそういうの、あの、見てる生徒さんも、はい、そういうのもちょっと、
うん、
あの、意識的に持って見てる子が多かったみたいで、
うんうん、
あの、まあ、広島で実際にそうやって原爆に遭った人がどんな風な気持ちで、あの、その後過ごしているのかっていうのを、うん、あの、ちょっとだけでも感じ取ってはいただけたみたいな、
うんうん、そうですね、うん、私もなんかそのアンケート の、 あの感想をちょっとちょこっと見せていただいたんですけど、うん、とっても熱心に、ね、うん、書いてくださってるんだなと思って、
うん、
やっぱりあの何かしら、ね、なんか感じ取るものっていうのが、うん、やっぱりそういうのを、ね、一生懸命 見たいとか感じ取りたいっていう気持ちがあるからなんか通じるというかと、
うん、
のかななんて思って読みました。あとというか公民館の方はもうなんかいつもの感じの畳のスペースだし、うん、終わった後もありがとうございましたっていう感じで、
お見送りを、ね、はい、お見送りして、
どうでしたか、熟年層の皆さんから、
まあ、あのおばさんたち、あ、よかったわ、
あ、よかったわ、
面白かったわって言って書いていただきましたので、
はい、
とてもよかったなと。
これはこれでまた別の格別な、
本当に素直な感想で、はい、あの、楽しく帰っていただいたので、はい、
本当になんかそういう距離の近さっていうのも、
うん、
またね、ホールとは違った、あの、うん、味わいというか、私たちやってる方も、
うん、
なんかね、あの、距離が、あの、ちょっと、あの、やってよかったなっていう、ね、気持ち
が、それぞれ
感じられますね。あ、またなんか正面で笑い崩れて、あ、顔、なんか顔を覆って笑っていらっしゃるなんかのとさんという、はい、ま、なんか本当にね、あの出張して、あの、いろんな場所で、ね、なんか過去この公演、あの、 喫茶店というかね、そういうところでやったり、うんね、県外のところに、ね、やらせていただいたり、いろんなことを、ね、やっている作品だと思うんですけど、ね、そういうふうにこちらから出向いていくと、やっぱり、なんですかね、ここでシアターでやってるのでは出会わないお客さんっていうんですか ね、そういう方が、うん、とたくさんあのなんか会えるかなっていうふうに感じました。
まあ、あのフロンティアっていうね、うちのこういう劇団を全然知らない方々のところでやるっていうのも、
うん、
まあ、
はい、
知っていただくきっかけにもなるし、
うん、
いいこと。
そうですね。
はい。まあ、なんか、これ、ね、なんか演技、これからも、まあ、たまにこういうふうに出向いていけるっていうのも、いいな、
ね、まあ、お話があればね、
はい、
いくらでも
ぜひ読んでいただければ、ね、
ぜひ読んでいただけたりこちらからまたぜひぜひっていうあのなんかチャンスというかね、機会を作っていきたいなと思っているフロンティアであります。はい、ということで、今日は2回の父と暮らせばについてお話を伺いました。はい、岸本さん、佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
フロラジ、
劇団からのお知らせです。
はい、シュワッチ、はい。劇団フロンティアでは、秋公演に向けて毎週月曜日と金曜日の夜8時半から活動しています。お休みの場合もありますので、見学希望の方は金曜日の夜8時半以降にお電話でお問い合わせいただくのがおすすめです。メンバーは普通の会社員や公務員や自営業者など様々です。一回覗いてみるだけでも OK。
何回遊びに来ても OK。
あの人に会ってみたいでも OK。
やっぱやめておかない OK。
気軽に遊びに来てくださいね。
また劇団ホームページやフロラジのブログにて秋公演の情報や、稽古日程、劇団の日常、ポッドキャストの裏話などをお届けしています。
はい、それから、最近のフロンティア関係のお知らせとしては、
いつもの毎年の、はい、毎度のことなんですけれども、6月7日より、黒部市にある吉田科学館のプラネタリウムで、はい、夏の番組が投影されます。こちらの方に劇団フロンティアからは、森高俊と私のとえみが出ておりますので、ぜひぜひ見てください。私すごい最初から最後まですっごい出てるんで、すごい頑張りました。はい、今回頑張りましたんで、
はい、
すごい可愛いね、あの絵をイラストレーターの太藤さんという方が、うん、
いつもの
はい、つけてくださるので、はい、そのイラストもぜひお楽しみにください。
はい、
さて、来週のフロ、来週、次回のフロラジは、
次回は、なんとシアターを飛び出していきたいと思います。
すごいでしょ、初耳ですか、
初耳でしたっけ。
なんとですね、次回は、
はい、
県内にも数多く劇団があるということで、はい、富山市を中心に活動している演劇ユニットエスセナセニョリータさんのところにお邪魔してですね、ポッドキャストを撮らせていただきます。はい、
いろいろね、なんかお話が伺えるかなと思って楽しみですね。
エスセナさんといえばね、やっぱりね、富山市の、ね、中心街で活動してらっしゃるし、うん、何しろ女性がメインっていう、
あ、素敵ですね。
平均年齢が多分フロンティアの半分くらいなんじゃないかと思ってるんですけど、ああ、その辺とかね、あの美しい方もたくさんおられますので、
はい、
ちょっとね、
はい、
その若いエナジーの
ちょっと怖い人みたいな、
ちょっとあの
そうです、ね、
吸い取って、
はい、
持ち帰っていきたいなと思ってます。
はい、
はい、
ぜひぜひ、
はい、よろしく
聞いて
ください。エステナファンの方もぜひチェックしてください。
ね、はい、
もうなんならあのプロラジオね、1回から聞いていただいて勉強していただいても構いません。
押し出しが強いプロラジであります。はい、
ということで、はい、次回もね、
はい、
楽しみにしていただければなと思います。
というわけで、
エンディングですが。
はい
はい、あ、すごい久しぶりの、
そうですね、
フロラちゃんありがとうございました。
いえいえ、
なんか
流れがわっくつかめてる。 と久しぶりのね
久しぶりだってね前回のフラージの最終回付近とかなんかもうただなんかね、もうくつろいでるみたいな、ね、
なんか食べながらじゃなかったっけ、お菓子食べてくつろいでたみたいな
伸びてたよね
途中でいなくなったりとか、なんか途中から入ってきたりとか、そうそうそうそう、自由でした
ね、自由ままだったから、
また多分ねこれからあの、はい、秋公演終わるくらいまでちょこちょこやっていくと思うので、またそういうねあのどんどんどんどん
どんどんどん
リラックスなでいく方がねまだあの秋公演何も決まってないんですけど、
はい、これから
これから、ね、これからねあのこう出てる人たちがどんどんどんどん追い詰められていく
様子が
聞けるかもしれないしね、
はい、
ね、はい、
お届けしていきたいですね、
聞きどころですね、
はい、
というわけで、お届けしました。何かまだ言い残したことあるの？
いやいや、なんかあの今日なんか一番なんかすごいフリーダムだったのがあの最初のトークだったななんて
盛り上がったのが修学旅行の話
いやいや
い
や、
いいテーマだったってこと
で、いい、はい、
いいテーマだった。
そっかそっか、
はい、
はい、
そんなわけで、お楽しみいただきましたというかフロ、ポッドキャスティングフロラジ、お相手は、修学旅行の思い出といえば、セーラー服がびしょ濡れでも乾いたよなのという意味と
修学旅行といえば、なんかみんなで食中毒になったことだけど、なんか今 の、 あの自分の進行が緊張しました、あやかと
修学旅行といえば、みんなで楽しく函館の夜景を見るはずが一人でバスで悲しく見てましたの岸本と、
修学旅行の思い出といえば宝塚歌劇を見て自分も宝塚に入るぞって帰ったつもりが現実を知って落ち込んだ佐藤でした
次回はいよいよ